ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどのようなお話になりますか？
今日はですね、
はい、
なんと私が体験移住をしている中野町っていう、はい、あの群馬県の、ね、中野城町っていうところがあるんですけれども、前もちょっと皆さんにお伝えしたと思うんですけど、うん、その、ね、体験移住真っ只中なんですが、
はい、
そこであのとってもね素敵な方にすごい出会いまして、
はい、
もうねぜひこの方を皆さんにご紹介したくて、もうなんかね多分私たち女性がこれから生きていく上でとってもね参考になるというか、あ、こんな生き方あるんだとか、うん、あ、こんな風に物事考えればいいんだってことをね、ちょっともうエッセンス、私が話すにはもう全然足りなくて、はい、ご本人に今日は来ていただいて、
はい、
お話をねしていただこうかと思ってお連れしております。
はい、嬉しい、はい、お会いできるんですね。はい、ね、はい、では早速ご紹介ください。
はい、はい、中野城のね、いろいろとコーディネーターと移住コーディネーターをされていらっしゃるんですけど、職業これだけじゃないので、うん、これからいろいろと出てくると思いますが、
はい、
あの村上久美子さんで、あの通称組長と言われている、
組長
はい、はい、そのね由来とかも聞きながら、
はい、
あの組長にご登場いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、すいません、今紹介預かりました。村上こと組長でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お招きいただきまして、
はい、はい、まずあの、はい、じゃあ何をしていらっしゃるかたくさんあると思うんですけども、はい、かいつまんで、
かいつまんで承知しました。はい、一応今メインなのかな、一応そう、さゆりさんとの出会い方はそうだったんですけども、中野城町で移住定住コーディネーターをしております村上久美子と申します。よろしくお願いいたします。はい、
はい、他にもなんかいろいろとやってらっしゃるので、うん、そちらも
全部言っていいですか？
はい、全部言ってください。
今何やってますかね？移住コーディネーターっていうのは町からのお仕事で、そのやっぱ嘘から来る方のアテンドだったりとか、そうおつなぎ役ですね、町内の方とかのお仕事してるのと、あとメインは自分自身で今ね、不動産業を開業しておりまして、うん、はい。意外と何年ぐらい経ったでしょう？ 8 年ぐらい経ちました。移住コーディネーターまで今年で10年目なんですけども。うん、で、そう。で、私自身も実を言うと、もともと出身群馬県なんですが、一回東京でお仕事してまして、はい、2011年かなに U ターン移住してきた、はい、移住者なんですけども、うん、前職、東京でのお仕事は、あの、ファッションの方の芸能人の衣装、スタイリストをずっとやっておりまして、今もそんなお仕事もちらほらやったりとか、あと今はあれですね、夏なんで海の家とかもやってますよ。よくね、よくわかんないんですよ、自分が。
海の家で確か、はい、船出してるんでしたっけ？
船出して間違いではないですけどね。そう、あの、水上バイクとかを運転してブイブイ言ってお客さんを紹介して上げさせてます。
めちゃくちゃ忙しい時期じゃないですか、今。
そうで、群馬、山ないんで、やっぱ海に対する憧れとかがすごいんで、うん、本当に群馬のお客さんしかいないんですけど、そう、私自身もそう、海で遊んでます、週末のと。
なので、確か高崎、群馬と新潟の2拠点生活ですよね。
うん、そうですね。夏場は、はい、そうですね。東京にもちょこちょこお仕事だったりとか、まあ、給油に会いに行ったりとかで行かせていただいたりとかして、もう散らか、人生ほんと散らかってるんで、何やかって言われたらほんとわかんない状態なんですけどね。
で、はい、あの、スタイリストさんは、あの、ちなみさんが大好きな方のスタイリストをやってたと思うんですけど、
そうですね。
どんな方をやってたのか教えていただいていいんでしょうかね。
大丈夫です。あ、これでも名前出すとまずいんですかね。大丈夫か。
いや、大丈夫だ
と思う。大丈夫か。もともとそう、メインでやってたタレントさんとかはね、もっとジャニーズ事務所とかをメインでやってたので、そうなんですよ。
大好きですね。
そうなんです。私大好きなんですよね。
あの
事務所の方ね。
はい。
はい。
うん、うん。はい。そういった子たちのお着替えを手伝ったりとか、はい、衣装やったりとかしてました、ずっと。はい。
あまりにもね、ちょっと、お話伺った出会いをちょっと、うん、一番最初、私が中野城の、
さゆりさんと出会いですよね。
そうですね。
はい。
久美子さんと、組長とのね。
はい。
私が中野城にちょっと住みたいなと、体験移住あるよって言って、 中野町の町役場行ったんですよ。
はい、
そして、その時に、組長を紹介されて、村上久美子さんっていう方に相談するといいですよって言って、そこでは会えず、東京の会場でね、私がまだ東京にいる時だったので、おー、ラッキーって、はい、東京でお会いしたのが初めて。
はい、そうなんですよ。そうそう、さゆりさんもそう。初めてお会いしたの東京か、その前にもう中野城に来てるっていうから、まあなんてパワフルな人なんでしょうとお互いにそう思った記憶がございます。う
んうんうん、はい、何回もね、ちょっと中野城に足を運んで。
そうですね、今お住まいですもんね、
ちゃんと。はい、でね、人生ちょっといろいろとお話伺ったら、あまりにもものすごい濃いので、はい、ちょっと3部作ぐらいに分けて今回お話をね、聞こうかと思うんですけど。
ありがとうございます。
はい、そもそもそのスタイリストさんを始めたきっかけあたりぐらいから、前、こんなことをね、思っていて、はい、なぜスタイリストになって、
はい、
ここからなぜ今のお仕事になったのかっていう流れとかも、はい、あと子育てがね、はい、とってもね
雑な、
はい、今日の子育ては私は本当皆さんに紹介したいので、はい、それも踏まえてね、いろいろとお話を聞いていきたいと思います。
はい、ありがとうございます、
は
い、
まずスタートは、
はい、
普通に遡ったらいいでしょうかね。
生まれました。生まれましたね。生まれました。そう。でもやっぱりね、振り返ると、自分の幼少期とか断片的になんとなく、覚えてるんですけど、今私40歳なんですが、そう。もうだんだん昔の記憶ってなんかなくなるじゃないですか。で、やっぱ思い返すと、やっぱちょっと不思議な子でしたね。変わった子というか。そうなんですよ。自分自身もそう、あまり言うと怒られちゃうかもしれないですけど、幼稚園とか行って、なんか、いや、家帰ろうかなと思って歩いて家帰っちゃったりとか、全然そういうことはする子だったので、なんか昔からそう、不思議な子なんだなっていうのは、一人行動も大丈夫みたいな感じの人間ではあったんですけども、もう私今のそのスタイリストっていうか洋服関係の仕事をするって決めたのが小学校5年生ぐらいにもう決めたんですよ。
まあ、
地元もそう、いや本当山の中ですよ、私は出身者か、うん、本当に山の中の学校なんですけど、そう洋服の仕事したいなって言って、そう絶対洋服関係の仕事はもう、そう小学校5年生のうちからやるって決めてたんですけど、小学校5年生の脳みそとかだと、うん、洋服関係のお仕事イコールデザイナーぐらいしか思いつかなかったんですよね、
うん、
そうで思いつかなくって、でもいろいろ調べていくに行くにあたって、中学1年生ぐらいの時にそのスタイリストって言葉と初めて出会ったんですよ。そうで、洋服のデザイナーって本当にゼロからもうゼロベースでいろいろ作り上げるじゃないですか。どうも私それよりかはスタイリストってこう洋服をスタイリングみたいな意味でつきますかね。衣装を基本的には、うん、まあリメイクとかもするんですけど、組み合わせてコーディネートしてタレントさんに着せたりとか、まあコンサートの時とかはデザインしたりとかももちろんするんですけども、基本的にはゼロベースじゃなくて 1×1 をなんか100にするみたいなお仕事なんですよ、イメージすると、
うんうん、
はい、でそっちの方がもしかしたらなんかやりたいかもみたいな、向いてるかもみたいなことに気づいたのが中学1年生、はい、
うん、
はい、で、うん、中学1年生からもそれずっとブレずにスタイリストをやるっていう風に決めてまして、でいろいろこうスタイリストになるためにはどうしたらいいんだろうみたいな調べていくうちに、やっぱ専門学校とか出て、そうスタイリスト専攻みたいなのがあってっていうのを気づいたので、あ、なるほど、最終的に専門学校に行けばいいんだっていうことを中学生の時に学んだので、うん、高校は本当に地元の本当車で5分ぐらいにある地元の高校、あんまり頭のいい学校ではなかったんですけど、そこに毎朝、それだったらおじいちゃんが毎日送ってくれるっていうか、あ、じゃあそこでいいですって言って、そこ受験して、だから受験もしてないです、面接したら大丈夫って言われたんで、あ、じゃあ行けますって言って、で、入学したら、
面接で OK。
そう、面接 OK でした、当時。そう、一応推薦してもらったので、そう。で、そこで高校生の時に担任の先生に、もう、次が決まってますから、もうスタイリストになるために専門学校決まってますから、最低限の出席日数、どのくらい出席すれば高校って卒業できるんですかっていうのを担任の先生に違う、早々に聞いて、そう。で、これくらい、担任先生もよく出してくれたな、よく怒らなかったなと思うんですけど、これだよって見せてくれて、で、それを最低限しか学校行ってないんですよ、高校。まあ、もちろん卒業しましたけども。で、合間とかでも、高校1年生の時には専門学校の面接を受けて、高校1年生の夏休みかなにはもう来ていいよっていう承諾をいただいたので、そうなんです。あとだからもう淡々と高校生活でも、高校卒業しないと入らないからねって言われて、あ、わかりましたって言って高校卒業して、夏休み中とか、そうです、
高校行きながら、地元の高校行きながら、
はい、
学校は出席日数にならないんですよ
あ、
ね。
そうなんですよ。だから高校卒業しないと入れないんですけど、もう準備として高校生の間にサマースクール、まあよくアメリカとかではあったりするんですか、海外とかその夏の間とか夏休み期間中に1週間とかっていうので通わせて、そこでファッションショーをやらせたりとか、やってもらったりとかっていうので、で、その時に未だに、その時出会った同級生とかも未だに付き合いがあったりとかするので、そうなんですよ。で、高校卒業までちょっと待っててね、無事に高校卒業してきますみたいな感じで、まずはそう、専門学校行ったので、まあ、ここまで見てもだいぶ人と変わってんなって思う。
普通ないですよね、
なかな
今
か
思い切る。
ね、だから結構我が強かったと思います。今結構その進路について悩んでる子がいるから、それについて私そこ一切通らなかったので、あ、みんな悩んでて、で、やりたいことが分かんないって大変だなとか思いながらも、そうそう、やりたいことがあったから、もうそれしか見えなかったんで、今思い返すとなんか大学とか行ってみたかったなとかちょっと思いますよね。
まだね、昔って情報をほら、今みたいに携帯、
ね
パソコンで調べられないじゃないですか。
え。はい、なかった
その
です。
時、どうやっていろいろとそのファッションっていう、洋服とかね、そういうところからスタイリストっていう情報に行き着いたんですか
あ、
ね。
でもね、その時ファッション誌に学校の情報がいっぱい載ってるんですよ。裏表紙は全部専門学校の表紙みたいな感じだったんで、そうなんですよ。情報はいっぱい載ってたので、雑誌を買って、とにかく、だから当時電話ですよ。専門学校に自分で電話するとかね。
す
す
ご
ご
い。
そう、でも昔の方がそうしなきゃ、人との待ち合わせとかも命がけじゃなかったですか、昔って。ね。電話取らなかったらもう一生会えないみたいな。何時絶対ここにいてね、みたいな。会えない場合はこうね、みたいな。だから今は便利な世の中になったなと思うのね。なんか昔を生き抜いた我々強いなって若干思った気がするんですけど。そうなんですよ。で、とりあえずさっきの続きで言うと、そうなんです。専門学校まで行きました。それで念願の専門学校で、晴れて専門学校入ったぞっていう感じだったんですけど、そこ行ったが、専門学校がちょっとこういう名を出しませんが、なんでしょう、あえて学校法人を取ってない専門学校で、そうすることで、現役のスタイリストとか講師に入れるっていうので、学校法人あえて取ってなかったんですよ。今はどうかわかんないですけど、当時。なので、そう、定期とか通勤定期で、ああ、高とか思いながら行ったんですけど、なので、そういうシステムなので、学校で、なんていうんですか、授業を受けるのと同じぐらい、現場に行ったら出席してることになるみたいな。不思議な、それもまた不思議な出会いだったんですけどね。そうなんですよ。で、学校だからどんどん現場行きなさいみたいな感じで、あれ、これ専門学校の意味あったんかなみたいな、悪口になっちゃうんですけど、そうそうそう。あ、で、あ、じゃ現場行かなきゃなとか思いつつ、だから早々にその、なんですか、履歴書とか書かされるんですよね、授業中に。自分の履歴書ってこういうことを志望したいっていうので、履歴書の授業をこう書いたときに、もう本当にこれ言っちゃいますけど、担任の先生から一人ずつこうヒアリングがあって、ある一つで担任の先生から、キンキキッズとペヨンジュンどっちがいいって言われたんですよ。18歳の小娘が。ってなるじゃないですか。と思って、ペヨンジュンとキンキキッズみたいな。で、特別私、そのジャニーズファンなんで、その前に言うのは申し訳なかったんですけど、なかったので、そう。でも、18歳のあって、その時、冬のソナタってご存知ですか？多分、若い方
知っ
ご
て
存
ま
知
す、
ないです
知っ
けど、
てま
昔す
す。
ごくブームになって、ね、メガネかけたヨン様ですね、ペヨンジュンっていうのは、すごいブームになったドラマがあって、あの頃だったんですけども、そう、ちょっとね、18歳の魅力はちょっと大人すぎた、ペヨンジュンはちょっと。
確かにね。
ちょっと大人だなと思って、わあ、絶妙な、なんか二択とか思いながらも、ペヨンジュンさん、ちょっとみたいなこと言っちゃったんですよね。ペヨンジュンさんファン言ったら本当申し訳ないんですけど、そう。って言ってたら、でも、そう、あ、わかったって言って、そしたらやっぱりその、ジャニスだけじゃなかったんですが、そう、いろいろやってたところの事務所の方に履歴書先生が送ってくれて、で、実を言うと、11年私の他に受けたんですよ。その時、こう、履歴書出して。で、一人だけ受かりまして。はい。そうなんです。で、受かった理由がやっぱりね、一番男っぽかったからって言われました。こいつは何も起こらないであろうみたいなの、わかんないですけど。そう。で、そう。で、そうなんですよ。でも、本当に一番最初の、あれですね、一番最初とか、本当に名前が全然わからなかったので、そうなんです。もう。いろいろ、一番最初の現場、そうですね、ヤマピーいましたね。はい。ちなみに好きなんです
か
ね。
っこいい、
ドキド
大好
キ
き
と
なんで
か。
すよ、そう。もう、てか、みんな好きなんだけど、好きですね。
でもドキドキとかなんかやっぱりしたり、
しま
投
すよ
票した
ね、
り。
仕事ですからね。そう、必死ですね。
でも、あれ、前なんかちょっとお話、ガングロだったっていう話も聞い
あ、そう
たけ
ですね。
ど、
ガングロでした。高校生の時ですね。そっちは
高校の
ね。
時か。
高校生の時に、そうなんですよ。なんか暇を持て余したかわかんないですけど、すごいガングロギャルだったので。
多分若い人知らないと思うんですけど、
すごいかった時代があるんですよ
真っ黒な
ね。
顔をしてね、あれは塗るんですかね、ファンデーション。黒
あ、焼いてました、焼いてました。
焼いてるんだ。
そうなんです。山の中からわざわざ高崎ぐらいまで1時間ぐらい電車に乗って日焼けサロン行って、ね、暇だったんでしょうね。学校あんま行ってないから。
そこからでも、すんなり、もうガングロはやめてみたいな。
あ、そうですね。多分一時的なブームだったと思うんですけど、1、2年ぐらいで、そう、専門学校行った時は白くなって、もう、焼かないとでもどんどん白くなってくるんですよ。そうなんですよ。専門学校行く頃にはちょっと白くなってましたね、も
もう、スタイリスト時代って相当大変だったと思うんで
う。い
すけ
やー、
ど。
大変でしたね。大変でしたよ。本当に大変でしたよ。まず物理的にお休みが本当になくって、本当私事務所所属しちゃったので、なんだろう、いや、言ってると本当に労基法とかに違反なので、あれなんですか、皆さんお風呂に乗ってって公開してますけど、4ヶ月に1日休みが取れればいいぐらいだし、
昔はね。
はい、あとなんかもう気が触れてるんで、毎日飲みてたんですよ。そうですね。だから、なんだろう、お腹の12時ぐらいに仕事が終わって、そこから同業者とかと渋谷で待ち合わせして、5時まで飲んで、
5時。
始発とかタクシーで帰って、で、そこからシャワー浴びて、2時間ぐらい寝て、次のまたリースとか現場に行くっていうおぞましい生活をしたんで、今やったら多分ね、1週間ぐらい倒れてると思うんですけど、そう。そうですね。あと、なんだろう、ライブとか、あるんですけど、アーティストのライブとかだと衣装の作り込みが多少発生したりとかするので、その時はね、本当1週間ぐらい寝れないとか、リポビタン D が3分ぐらいしか効かないとか、よくありました。飲んだところで 起きてられないみたいな。一回、そう、皆さんご存知ですか？山手線で新宿から代々木までってめちゃめちゃ近いじゃないですか。あそこで寝たことあります。パクっても落ちて。
数分の間に
1分ぐらいですよね。1分ぐらいで爆睡してましたから。
すご
は
い。
い。そうなんですよ。ハードでしたね。
体とか壊さなかったんですか、その時。
それが壊れなかったんですよね。
丈夫なんだ。
丈夫なんですよ。本当に丈夫すぎて、いっそのこと壊れたらね、そう、休みもらえるかなと思ったんですけど、倒れずに申し訳なく。はい。
でも
で
なん
も、
か面白かったこととか、あとはなんかそこで培ったこと、まあ根性はもうかなり
そうですね。そうなんですよ。でも、やめたきっかけでもあるんですけど、そう。毎日理不尽しか起きないので、もう理不尽なことしか本当に起きなくて。あとはやっぱり、なんだろう、職種が職種というか、業界が業界というか、ちょっと特殊だったので、結構やっぱね、意地悪な人が多かったんですよ。もう蹴落としてなんぼ、みたいな。それはやっぱしんどかったんで、それでこんな仕上がりになったのかなと思うんですけど、そうなんですよね。そう。
なんか話していい範囲でどんな理不尽なあれがありました？
理不尽ですか？いや、もうなんだろう。貶められたりとか、もう絶対にこれ私のせいじゃないけど、毎日誰かに罵声を浴びられるとか。今でも多分、働き方改革で少し現場緩くなったと思うんですけど、日本のやっぱね、映画業界とか、そういろんな業界とかって、やっぱりね、灰皿飛ぶような現場が多かったので、
そうです
そう、
よね。
すごかったですよ。本当に人権ってなんだろうとか思うぐらい。そう、人が人でなくなるっていう感覚で、そう、それで結局そういうのが嫌になったりとか、そう、あとなんかコマですね、完全に一つのコマみたいな感じだったので、そう、私、その最初事務所25まで、18から25ぐらいまで所属したんですけど、そう、25の時に、例えばですよ、全然そんなことはなかったんですけど、今ここで車とかでひかれちゃって、交通事故で病院に運ばれて入院ってなっても、私の代わりいくらでもいるなって急に思ったんですよ。なんか渋谷の雑踏の中で。で、そう。そうしたらなんか、あ、私じゃなくてもいいかもって急に思ったんですよね。そう。それね、だいぶ大きかったです、自分の中で。あ、なんか私の代わりなんていくらでもいるものみたいな。なんかエヴァンゲリオンのセリフみたいですけど、そう。そういう気持ちになっちゃって。あ、なんかこのままだと人間じゃ本当に人間じゃなくなっちゃうな。もうなんだろう、ドロドロした、なんか見にくいものに自分がなるのが嫌だったので、まあなりつつあったと思うんですけど、気がすごくその時は強かったし、はい。
まあ、
気
気
張っ
が
て
強
ま
く
し
な
た
きゃ
し、
やってらんない
やっ
し
てらんな
ね。
かったですね。そうなんですよ。はい。今思うといいけどさ、はい。
それを25ぐらいで思って、それがやめる、ちょっとやめようかなっていう。
そうですね。っていうか、でも事務所が悪いのかなと思うんで だったので、その、部署を変えて、でも私多分もう中学1年生、小学5年生ですね、下手すると。からもう職業変えてないので、これ以外の仕事が考えつかなかったんですよ。もうこれ以外になる自分が想像つかなくって、もうそれはイコール老後みたいな、本当に隠居生活じゃないですけど、全然想像つかなかったので、単純に事務所を変えようと思ったんですよ。所属してる事務所を辞めて、そう。で、また違う事務所に入るんだけど、東京でしか絶対仕事がないんだろうな、私のやりたいことってって思ってたので、そう、辞めようと思ったんですけど、実家が群馬なので、うん、一瞬群馬に帰った時に、今の主人に捕まったんで、引っかかったというか。
へ
ぇー。そうなんですよ。
そのスタイリストさんを、はい、事務所を変える前に引っかかっちゃったみたいな。
はい、引っかかっちゃった。だから帰らなかった。帰られずに、そうですね。
でもそのなんだろう、渋谷の雑踏の中で、はい、自分の代わりって誰でもいるなって思って、うん、そこからこう気持ちを高崎にちょっと変えろかなと思うまでって、なんか、いろいろと考えたりする時間ってあったんですか？
ありますよ。世の中の女性ね、さっきもなんか津波さんと全然違うところで話したりとかしたんですけど、25歳から35歳ぐらいの時に1回ぐらい多分で、ね、ほとんど全ての女性がこれからの生き方どうしようっていうターニングポイント絶対に向かると思うんですよ、うん、私このままでいいのかなって、うん、大抵やっぱみんないろんな人に聞くけど、うん、1回はあるなって、私それはたまたまちょっと早め25歳だったんですよね、
うん、
そうで、そこででもすっごい怖かったですよ、めちゃめちゃ怖かったです。今まで培ってきたものとかを1回手放すっていう気は、うん、もう怖すぎて、だけどダメだ、このままだともう私なんか本当ここまで人生終わるわと思って勢いでやめて、そう、その時だからよくあるパターンですよ。25歳ぐらいの女が路頭に迷って気づいたら沖縄でダイビングしてました。南の島行きがちっすよね。
南の島、私も行ったことある、25の時。
そうですよね。25歳の女、南の島行きがちっすよね。行きました、行きました。
南の島行った。
南の島で一回、そう、シュノーケルかダイビングするんですよ。絶対。
私は北国に行きましたね。
そうだ。南か北っすね。南か北。でもどっちか行きますよね。どっちかに行って、そうなんですよ。
すごい。でも南の島はわかる。
そう。ね、あの現象に名前があるなら名前を付けたいなと思ってるんですけど、
絶対南の島
に。そうそう、南の25歳ぐらいの女、路頭にもやって南の島か北に行く説。
でも、それは突然なんか沖縄に行こうみたいに、はい、とりあえず、仕事辞めてから行こうと思う。
辞めてから行きました。辞めてから行きました。でも気づいたらいましたぐらいの感覚ですよね。
でも、辞める勇気すごいと思うんですよ、本当に。
はい、いや、怖かったですね。本当に怖かったですね。で、これで多分、辞めて、なんだろう、なんか、他の事務所とかでね、やっていけんのかなとかも、本当に思いましたし。で、うん、あと結局だから私他の事務所に行かなかったんですよ。行かなくって、そう、もう、群馬に戻って結婚して、わびとすぐ結婚して子供までできちゃったので、そうなんです。うん、
でも、はい、その、辞めるときにちょっとごめんなさい。もう一回。
はい、どうぞ。
いいですけど、その、結構皆さんここでね、割と悩む方多くて、その切り替え、はい、例えば仕事を辞めるというか、事務所を変えようと思って、今の事務所を辞めるわけですよね。
はい。はい、
で、次の事務所に行こうかって思う前に、南の島に行ったわけですよ。
行きました。
で、本当だったらそのまま南の島に行って、事務所を変えて同じスタイリストさんをやろうと思ったところ、ご主人と出会って捕まって、
方向転
換したという。
しました。必然的に。そうなんですよ。
じゃあ南の島でなんか、どんなことをこう、思ったり気づいたり、収穫はなんかありました？うん、
収穫ですか？あ、なんか、いいんだ、これで、って思いました。毎日本当に仕事せず、朝から晩まで、なんだろう。なんかこう、わーってみんなで、知り合いのダイビングショップとか行って、あ、ニモとか、ニモだ、とか言いながら、あ、チンアナゴだ、みたいな。こんなゆっくり喋ったことないわ、この6年、みたいなぐらい。本当に、あ、いいんだって、ちょっとやっぱ、あれですね、自分の生き方考えましたね。こんなに生き急いで、いや、もう、いいのかとか、もともとだからそう、せっかちはせっかちだったんですけど、スタイリストやってよりせっかちさになんか、度が増したというか、うん、職業病でもあるんですけど、うん、お弁当とかも本当に3本ぐらいでカーッと食べちゃうので、
そうですよね。
そうなんですよ。なんか、そう、このままでいいのかっては、すごい思いましたね。で、うちで沖縄行ってそう思いました。ゆっくりでいいんだって。
そうそう、でも、多くの方がね、こう、ゆっくり、会社休んでる時に、ゆっくりでいいんだと思うけど、次、もう、例えば、 辞めた後、1ヶ月、2ヶ月ね、お給料がつき、そろそろ働かなきゃとかって思いながら次のことを考えると、休みきれてない人多いんですよ。
そうですよ
どう
ね。
で
そ
し
れはす
た？
ごい。
組長。
一回、私なんだろう、ビール飲むと全部忘れちゃうんで。その切り替えは上手だったかもしれないですね。オッケーみたいなもの。なんとかなるっしょって。まあ、多分ちょっとなんか、朝方冷静になると落ち込むみたいな。大丈夫かなとか思うんですけど、またビールすぐ飲んじゃうんで。割と。大丈夫だったんですけど。でも、いや、その落ち込む気持ちもすごいよくわかります。だけど、もう、一回決めてやめちゃったことだから、後悔してもしょうがないし、進むしかねえな。じゃなきゃ死ぬよなっていうスタンスなので、なんとかなるっしょとは基本的に思っちゃいますね。
でも一回実家にその後戻って、それから東京にまた就職
そう
っ
です、そうです。
て
そう
考
です、
え
そうで
たんです
。
す。どのくらい沖縄は行かれてたんですか？
全然1ヶ月弱ぐらいですよ。
で、実家はどのくらいいようと思ったんですか？
いや、でもね、その時もしばらく、もうなんか、半年以上働かなくてもいいやとか、そう思ったんで、そう。だけど、その間に捕まっちゃったんですよね。
もうすごい人生の大転機。
本当に。でもなんか、自分でずっと決めてきてるような人生だったんですけど、なんかそうやって流されるのも悪くないかなって思い出しちゃうのがやっぱ25歳ぐらいですかね。人と関わるみたいな、人と関わってちょっとか自分が思ってた方向に行かなくなるっていうのは、あ、いいんだって、それを受け入れられたのが多分25ぐらいじゃないと多分受けられなかったと思います。20歳だったら受け入れられなかったなっていうのはすごく思いますね。
すごい。じゃあ、結構かなりの大きな転機ですよね、ご主人と
元気でしたね。いまだに一緒にいますからね。そうなんですよ。
ご主人もすごいパワフルな大きな方ですよね、優しそう
そう
な。
ですね。
クマちゃん
そ
み
う
た
なん
い
です。
な。
クマちゃんみたいな、そうなんですよ。もう本当に、だから海の家とかもそう、主人の趣味とかで、そう。で、一回り実を言うと主人と年が違うんですが、体力がすごすぎるので、そう、ついていくの必死なんですよ。そう、なんだっけな。たまに家族で、10年ぐらい前に家族で、そう、何も持たずに、いつも水上バイクとかでお客さん乗せてるので、何も持たずに、今日はラフに、何も考えずに海水浴行ってみないって言って、夫婦と、私と主人と、あと子供で行ったことがあるんですけど、あれですよ、一人一本、森ほ、なんかこうって支給されましたからね、森。そう。え、お昼をつけってことみたいな。そんな
自
人
分
い
で
ます？
取れと。
そうそう、取れねえよみたいな、そんな人いますよね。だから、やっぱちょっとタフだなと思いますけどね。
すごい。
面白い。
ということで、そろそろもう30分ぐらいになりますの
早
で、
い。
第1
早いで
弾
す。早
は、
い。
バングロ時代からスタイリストになり、そこから今のご主人に出会うところまでで、まず、
ありがとうございます。
一
散
呼
らかり
吸
す
し
ぎ
ま
て。
して。
大丈夫ですか？
ということで、ちなみさん、いかがでしょうか、今、今回聞い
私
て。
一つ聞きたいのが、ほら、小学校5年生の時に洋服の仕事をしたい。で、まあ、だんだんスタイリストっていう仕事もあるって言って、念願かなってやったわけじゃないですか。その理想と現実とのギャップに、なんかこう、苦しむことなかったんですか？あれ、
めちゃめちゃありましたよ。
ありますよ
め
ね。
ちゃめちゃあります。
これってどう乗り越えたんですか？
あ、
こ
聞
ん
き
な
たい。
私が思った世界とこんな違うんだっていうことっ
そう、
て。
あ、でもね、夢のジャンルのギャップはそこまでなかったけど、でもこんなに寝れないと思わなかったみたい
そ
な。
ういうことか。
そうですね。だから全然お仕事ない。でもここまでやるんだって、もう感心ですよね。あ、こんなに華やかな世界に見える。ますよね、多分。
見
ス
え
タイ
る、
リス
見
ト、
える。
芸能人の衣装って言ったら、もうね、体力勝負っすよ。本当に体力勝負。体力ない子なんか3日でやめてきますから、みんな。で、もうこんなにでっかい荷物を持って、わーって運転とかも免許取り立てだけど、会社のジープとかを首都高運転しろっつって、もう直立不動みたいな。直角ぐらいで、どこで行けばいいんですかみたいな。もうそれに、ね、死ぬ思いをして、自動改札に今挟まる荷物が大きいから、そう、日々そんななので。でもそれに、ギャップはありましたけど、もう日々に忙殺されすぎて考える余地すらなかったです
そっ
ね。
か。
もうや
な
る
る
し
ほ
か
ど
ねえみたいな
ね。
感じで、もう生きるのに、毎日を生きるのが精一杯すぎて、そうですね。なんか気づいたら、気づいたらもう1年経ってる。あ、2年経ってるみたいな感じでした。
だから体力相当、やっぱりね、体力ないと無理ですよ
体力ですね。本当に体
ね。ね
力ですね。
やっぱりこう、現場に飛び込んでみないとわからないことってたく
あ
さんあり
ま
り
す
ますよ
ね。
ね。
そう。で、やっぱりそう、ギャップを感じる方っていうのは、すぐそう違うなって思って、やめちゃう方もやっぱ多いです。本当に3日で来なくなる子とかもだし、アシスタントの子とかはいるし、ただ、1年耐えたら、なんとかなります。意外と。本質を知れるというか、その中にちょっと本質が見えてきて、少し楽しみが見えてくるみたいな。とにかく最初は辛い話しかしてないですけど、そう、しんどみたいなことも多いと思うんですけどね、当時なんか特に本当に毎日理不尽で怒られたので、そう。
なんかどんなことで理不尽で怒られたりし
本当に、なんだろう、絶対これ絶対私悪くないけども、とりあえずすいませんでしたってとりあえず言ってるみたいな。
もうさっきの今の目がね、
本当、すいませんでした、絶対悪いと思う、絶対悪くないですもんだって、いまだに。
なる
もう
ほ
こ
ど
の割り切り方
ね。
が素晴ら
あ
し
れ
い。
けそうですね。でもずっともう全員爆発しろって思ってましたね、その時は。
でも思うけど、そのやりきった感、もうやりきったから次、なんか沖縄で力が抜けて、パリだと思うんですよ
そう、ある程度はそう、7年ぐらいは耐えたので、楽しいことももちろんたくさんありましたよ。全然、楽しいこともいっぱいなければ7年続かないので、もう自分がやりたい仕事でしたし、そう。まあ、ある程度そう、そのぐらいの時間はかかりましたね。自分が納得するっていうか。1年、2年じゃやれなかったです、絶対に。だったら後悔も多分してたと思います。
ねえ、
うん、
すんな
そう
り
で
ね、
すよ
次の仕
ね。
事に行かないかもしれないし、結婚もちょっとね、意識がいかなかったかもしれ
い
ない
か
です
ないですね。結婚すると思ってなかったですもんね。
やっぱりやりきるって大切ですよ
やり
ね。
きる
や
大
り
切。
き、そう、やりきれたんだけどよくわかるんですけど。ある程度はそうですね。
もう、いや、だって限界って思うまでね、わけですからね。その2時間睡眠生活。
手震えるんですよ。手震えて、自分のポケット手が入らないとか。
いや、
やばいっ
私
す
もあ
よ。
りましたよ。
本当ですか？ダ
私
メ
も
です
ずっ
よ。
と来なかったから。
もう、ありますよね。ね、人間一週間寝ないとこうなるんだみたいな。本当にずっと。ずっと震えてたこと。
もう危ない。
危ないですよね。危ない世界なんですよ、本当に。
ちなみさん、あとは何かあります？
いや、あとですか？沖縄っていうことで、いろいろまた人生が変わってったっていうところで言うと、ほら、スタイリストに未練がなかったのかなって、その時、結婚するとか。
ありましたよ。
やっぱりそうでし
めちゃ
ょ？
めちゃありましたよ。
いくらやりきったとはいえ。
そうですね。あ、このまま続けて喋っちゃって大丈夫ですよ
どう
ね。
する？じゃあ、次回
あ、いや、いいですね、この後悔2年、2年も。
見て。
じゃあ、ここで、まずは、
ここで、
終了し
1
たいと
回
思
目はおしまい
い
ですね。
ます。ありがとうございます。
ありがとうございまし
はい、ありがとうご
た。
ざいました。